たっちゃん大人の放課後も今年最後の回になりました。毎週月曜の朝8時40分からはレギュラー版の寺子屋たっちゃん八景葵10分間でお送りしていますが、1ヶ月に1回第4金曜夜8時からのこの時間は1時間その名も大人の放課後としてお送りしています。たっちゃんこんばんは。
はい、こんばんは。それこそクリスマスイブで、かつてはね、本当だよ、かつてはさ、なんかクラッカーがパンパンパンパンなって、リンリンリンリンリンでね、ジングルベル、ジングルベルで、それから片一方じゃ、サイレンダイ、ホーリーナイト、静かで、それから、I'm dreaming of a white Christmas、白いクリスマスだっつって、まあ、賑やかなとこと静かなとこ、最近はずーっと静かだよね、いいことだよね。本来あんな日本人がやってきたようなですね、バカ騒ぎするようになって、まあこの今日だって若い人は騒いでるのかもしれないよ、うん、でもまあ今日はまた素敵なお二方来ていただいて、はい、まあ通常はゲスト一人が多いんだけど今日はお二方、うん、まあ簡単に紹介していただいてから話し始めたいなと。お願いします。
はい、実はたっちゃんもずっと関わっている親守歌の関係で、特につながりが深いというお二人でいらっしゃいます NPO 法人子ども未来の理事長杉山博之さんと副理事長の高山義美さん、はい、お越しいただいています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今親守歌っていう話で始まったんだけど、実は親守歌っていう子供が五七五で親に問いかけ、うん、あるいはその 社会に問いかけ、それに対して親が七七で答える。で、それが幼稚園の部、小学校の部、中高の部、それから一般と、まあ、かなりの、応募の、応募数をいただいて、で、実は、今度9年目ですよ。2月の20日。来年2月の20日。うん、グランシップ。その発表会ですよ。で、まあ、本当にお二人が、まあ、主導権で、うん、握って、若い先生方、あるいは学生をねリードしながらやってきてくれて、まあそのそこのところから話は入ろうかなと今日はね、
はい、
でまず親守歌とは何ぞや、それからなぜそんなものを始めたのっていうところからお願いします。
はい、親守歌は世界でたった一つの家族の短歌ということで、子供が五七五で親がそれに返して七77という下の句を伝えるわけですね。家庭教育支援条例というのが静岡県にもございまして、まあ、とにかく第一義に親の役割っていうのは子供を育てることだと、そういったことを考えますと、まあ、家庭を支援したいというのが、私も高山先生も教員でしたので、そういった関係でまず始めたんですね。平成25年に立ち上げまして、今回が9回目になるんですけども、一応これまでの冊子をざっと持ってきたんです。
お、ありがとうございます。はい、厚みがさ、はい、さすがにありますね。
はい、第1回の大会の、最優秀賞がママと読むお休み前のお楽しみ、うん、素直になれる魔法の時間、これ小学生の、そうですね、お母さんに読み聞かせをしていただいてる、読み聞かせをしてもらってるっていうような歌かなと思うんですけども、第2回はですね、一般の部が優秀賞、最優秀賞でした。ばあちゃんと夢を語りて春ごたつ、戻らぬ月日、今が大切。素敵な歌で、この方はおそらく短歌をたしなまれている方かなと思われるんですけども、
しみじみしますね。
はい、で第3回、お土産は何が欲しいのお父さん、元気に帰るお前がお土産、これ小学生かと思ってましたら中学生、中学生もね、思春期を迎えてなかなか言えないことを、こういった形だったら伝えられると、う
んうん、恥ずかしくて口には出せませんからね。
そうですね、だからおそらくこれ修学旅行だったのかなとか、はい、そんなことまで想像されるんですけども、で第4回になりますと、最優秀賞が障子をビリビリ破く楽しいな、やんちゃ娘元気が一番、元気一番と、 これ幼児さんの、
そうですね、はい、
お家にね障子が今あるお宅もなかなか少なくなったと思うんですけども、障子をツンとつついたり破いたりなんていうね光景がもう見事に浮かぶな、そんな感じなんですね。で第5回あの引き続きいきますと、節分の鬼より怖い母の角角より増えたシワと白髪よと私ねこういったあのなんか自虐的って言ったらおかしいんですけれどもあの面白いですよね、うん、あの母子母と娘の会話っていうのがこれ高校生なんです。
うーん、はい、いい関係を感じますね。
いい関係なんですね、はい、で第6回お父さんシラスの漁が上手だな、家族の笑顔海も笑うよ。うーん、牧之原の方でしたけども、小学生の子供がお父さんシラスの漁が上手だなと伝えて、家族の笑顔海も笑うよって、なんかね、なんかこあの SDGs にもつながるようなそんな気もいたしまして、で第7回が残念ながらのコロナの関係で大会自体は開催できなかったんですが、あの表彰だけはいたしました。ユーナ1歳、パパもママも1歳、みんな1歳、ユーナが生まれパパ歴1年、これもね、あのやっと片言で言えるようになった頃かと思うんですけども、それであのパパもママも1年目の子育てだっていうのがよくわかりますね。で去年です、できないと嘆く言葉にママは言う、頑張る姿は私の自慢。これは中学生の作品なんですが、中学生もこういった形で励まされるとお母さんとのなんか愛情っていうでしょうかね、それも感じられて、これまでにあの9年を迎えまして累計で 83,181 の歌が集まりました。多い時には18,000ぐらいあるんですけども、今今年あたりであのコロナの中でなかなか難しい中で、それでも4,000ぐらい集まってまして、累計 83,000 ということで、それだけのあの親子の会話があるかと思うと、私は本当に続けてきてよかったなっていうふうに感じております。
もうまあ3年あるいは5年頑張ろうっていう話で始めた、まあ物になるよっていう話だったね、最初3年頑張れば物になるぞっていう話で、まあ皆さんの協力ってね、で今年あたりね、あの沼津学園がもう、まあ、去年もそうだったんだけど、沼津学園ものすごい協力してくれて、あそこ3校あるもんだからさ、あの飛龍、それから、東洋、それから三島スクール、これがかなりの数を、ね、あ前回もいっぱい出してくれて、今回も出してくれてっていうのがあって、でもこれ何がいいかっていうとね、今杉山先生の、あの紹介にあったようにね、その親子が微妙な心のつながりがこう言葉はうまい下手じゃなくてさ、情景が描けるっていう、あの今忘れちゃってる日本人が忘れちゃいけないことをもう一回きちっとやりましょうっていう文化の伝統を伝統として文化を残そうっていう、そこにも意図があると思うんだよね。でまあそこで親方として杉山先生が、で副っていう形で高山先生ずっとやってくださったんだけどね、まあ先生先生って言ってもよくわかんないだろうから、両方とも小学校の先生だったもんね。でその俺初めてお会いした時にね、なんでこの人たち校長の資質十分なのに校長やんねえのと思ってたの。まあそこら辺がね、まあ行政のなんとかとかご自分の考え方もあのね、トップになりたくないっていう人もいるのよ。
います。
でもう一つはやっぱり自分の立場っていうのはきちっと理解して仕事してくれてる、まあ教員なら子供育ててね、まあ、その辺がすごい感じてさ、まあ、ちょっと尊敬してんだ俺二人は、まあそれこそ今杉山先生お話いただいてだ高山先生どうこれに関わってきて、
まああの公的な部分ではね、その15年前に新しい教育基本法ができて、そこで家庭教育っていうのが大事にされるように、まあ、家庭教育が戦後こう 細くなってきちゃったわけですよね。で学校教育と社会教育はちゃんと法律でも歌ってるんだけど、家庭教育は歌ってなかったんですよ。
あ、はい、
で新しい教育基本法で歌うようになり、各市町で家庭教育支援条例ができて、で公的な面では その困難を抱えてるお家とか、はい、シングルファーザーシングルマザーの家庭に対して経済的な面とか、あるいは子育て情報とか、うん、そういったようなものがこう提供されるようになってきたんだけども、まあ私たちは民間で、あるいは教育の立場で何かできないかって考えた時に、親子の触れ合い絆を深めていく、うん、心豊かにしていくっていうことで何かできないだろうかっていうことで、しかも簡単に楽しく、うんうん、多くの人たちがこう幸せになるような、そんな活動として、まあ、親守歌っていうのを、まあ、やり始めて、でたちゃんからも協力を得たわけなんですけども、で実際やってみて、まあ私が現場にいた時に、まあ賞をだいたいこの冊子なんかに200人ぐらいの名前が載るんですね。200人ぐらいの子たちがこう褒められるんです。
あ、ね、応募された中から200種くらいは
賞をいただけるわけですね、はい、まあ、その中のさらに50人が日本平ホテルとかグランシップで実際に表彰されるわけなんですけども、うん、で学校でですね、意外とこの賞に入る子たちが、うーん、ちょっと家庭的に困難を抱えてたり、うん、ちょっと問題があったりとか、ちょっと苦労をしてたりとか、そういう子たちが意外と入ってるんです。
うんうん、
で、先生、賞状初めてもらった。うん、で、あるあのお母さんから、もうこれ多分一生で一度ですっていうふうに言われたこともあって、うん、で、しかも表彰される場所が日本平ホテルとなったら、夢のような場所
です。そうですね。
うん、もう 親子で全泊で行きたいと思いますっていうふうなご家庭もあったり、ちょっとお金の面ちょっと心配したんですけども、まあそんなこうほろっとするようないいこうエピソードが生まれてきて、やってよかったなっていうふうに本当思ってます。
それこそ今ね、1位の句を紹介してくださったんだけどさ、はい、そこのこの1位の句を選ぶまでの、実はお二人の下にいる若い先生方、うん、学生、その協力たるやものすごくてさ、うん、その現実にはね、システム的にはその現場の先生たちが かなり最初に下準備、下選考してくれるね。
それはそうですよ
ね何千も来るんだから、
来ると言ったら、
だからそれをね、全県下の先生が当中生でやってくれるわけね、うん、でそれが上がってきて、でまあ最終的には何人かでこう位置を決めていくんだけどね、うん、まあありがたいなと思うんだよね、うん、それからその発表会の時にね、この発表会っていうか表彰の時にね、はい、簡単な授業をやってくれるのね、その先生の、若い先生が
その場で、うん、
その場でその場で、うんうん、でそれが結構面白くてね、でやっぱりそういうところで授業を発表する先生方、やっぱ自信に満ち溢れた授業をやるのさ、おどおどしてない。あれもね、やっぱりそういう仕事ね、教員っていう仕事についてる俺たちは、あー立派だなって、育ってんなって思うわけね。うん、でそのまあ公立の先生方なんだけどね、公立の小中の先生方なんだけど、やっぱり立派だなって思うよね。まあその辺も含めて、若い先生方、時代を担う、教育を担う若い先生方に関してどんな感じをお持ちですか。まあじゃあ杉野先生から。
若い先生方、本当に今忙しい日々を送ってまして、でも真の部分っていうでしょうかね、教育に対してどういう自分の子供に対しての接し方が必要かっていうのを、今こそ私たちが、まあ、60過ぎたものなんですが、今こそ私たちが学んできたことで、失敗したことも含めて成功したことも含めて、ちゃんと伝えていかないといけないなってこと、今一番感じてるんですね。でこれ若い先生方って無鉄砲にやれなくなってる。今私たちが若い頃は本当に、何お前やってんだっていっぱい叱られたんですね。叱られたっていうか、やった後すいませんと言ってたんですけども、うんうん、今はもうなんてでしょうか、まあ、保護者ももちろんいろいろ気にしますし、なかなか無鉄砲にはできないんですね。でも 私はね、教育っていうのは、本当に時間がかかってしょうがないものだし、手間暇かけなければ意味がないものだから、そういう意味では、先生方、若い先生方が少し冒険をして、チャレンジして、とにかく楽しく、笑顔が溢れる授業をしてほしいなっていうのが、願いでしょうかね。はい。
高山先生、同じことで。
そうですね。今の若い先生方は本当に教育に対する情熱もあり、非常に素直っていう印象がありますね。ただ、それだけではやっていけない部分があって、まあ、私たちが、それこそ先輩教師から教わってきた事柄、まあ、指導方法、指導技術だとか、教材教具だとかっていうふうなものを、きちんと、伝えていって、こう効果のある安定したこう授業学級ができていくといいなっていうふうに思っています。と同時にこう人としてね、こう深みというか太くなるというか豊かな経験をその20代の時に積んでほしいなっていうふうに、
個人として
、うん、でその一つもこの例えば親守歌のお手伝いをするだとか、そういう、まあ、社会貢献活動でこう関わっていくと、こう人の幅っていうかね、そういったものもこう広がっていくっていうか、
うん、そうするとね、うん、こういう豪快な先生に会えますからね、出てけばね、
聞いてる人は誰のこと言ってるか分かんないそれでもね、思うんだけど、やっぱりその人の資質ってのがあると思うんだよね、
うんうん
うん、人間には。ああこういうことに向いてるとか向いてないとか、うん、で向いてないからダメだじゃないと思うんだよね、うんうん、自分がその道に入ったら一生懸命、それこそよく寺子屋たっちゃんで話する一生懸命って二つの書き方があるよと、一つのところの懸命命をかける、もし一つの生まれじゃ一生ね、一つの生まれと書いて一生懸命。だから今置かれた立場できちっとやるのは一生懸命で、うん、一つのところで一生懸命やると、うん、あれもともとは戦国時代のね土地取りだからね、一生懸命要は、主家に、奉公して、うん、でその主家のために一生懸命やって、土地を広げようと、つまりみんなが豊かに住めるようにしようっていうのは一生懸命のおごりだからさ、まあ若い人が一生懸命やるってのでね、やっぱりその若い人の代表が来て最後の締めくくりに、まあ、手伝いに来てくれる最後の先行にね、やっぱり優秀だなと思うよね、うん、その若い人見てて、つまり一生懸命なのさ、
うんうん、
夢中なのさ、だからやっぱりそれは今後の若い人も繋いでいってほしいなと思うんだけども、もう一つそのさっき杉山先生が言ったことはね、その若い人が思い切ったことができなくなってる、うん、そこのとこちょっと追求したいかなもうちょっと詳しく
私たちが若い頃ってのは、叱ってくれる先生がいて、はい、それからちゃんとこう道を作ってくれる指導法をやっぱり教えてくれる先生がいました、うん、で今の先生方は本当に情熱もあるし、いわゆる初任者研修っていうのがちゃんとプログラムも作られていて、非常にこう綿密にていますね、綿密にやっていることがいいかどうかは別にして、道を外れにくくなってますね。そうすると、例えば指導法っていくつもあっていいはずなんです。私たちはある指導法がいいなと思ってるんですが、それ以外の指導法もいっぱいあって、いろんな勉強をした中で最終的に先生が主体性を持って、
うん、
で選んで子供に投げかけて、で実際にどうだったかっていうのを示すのが、私は教育のやっぱり実証性だったり有効性を確かにするもの、それが子供に返ってくると思うんですよね、うん、そういう意味では今逆に型にはめられているのかな。だから私たちが若い時代の時には、なんかこの人変なことするけど子供がみんなついてくるな、うんうんうん、なんでかな、そういうの、
ね、
はい、盗んでっていうでしょうかね、そういうことが ありました。それから、学校で日直当番って、こう、校舎を回ってる時に各教室に入ってきますよね。で、入っていくとなんとなく、この教室って、なんかいい感じだなとか、人がいなくても。人がいなくてもなんかいい感じだなとか、あるいは逆になんか雑然としててギスギスしてるなとか、あるいは黒板に何か一言書いてあったりとか、そういうのを見て掲示を見たりして、私たちは盗むというでしょうかね、そういうことを学んできたんですけども、今はどちらかというとそれを教えてあげないとやらない。そういう意味ではどこの教育が間違っていたかちょっと分かんないんですけども、自分でこう見つけていくっていうところが少ないのかな。で、先ほどたっちゃんが言ってくださった若手が来て、仕事をこう正確にやってくれたり一生懸命やってくれるんですけども、それも私たちがある程度教えをして、教えてなおかつ自分がもっといい方法っていうことを考えてね、やってるものですから、そういう意味ではやっぱりベースにやっぱり指導はもちろんあるんだよ。指導はあるんだけども、その後もう一歩の突っ込みっていうのは本人次第かな。で、本人を伸ばすやっぱり周りがいるといいのかな、はい、そんなふうに思います。
同じ質問。
子どもたちがこう多様性を持つとかね、いろんな個性的になっていくっていうのは周りの環境ってすごく大きいと思うんですよ。で、教師も昔はいろんな教師が、個性的ないろんな教師がいて、そういう中で子どもたちはそういう様子を見て学んでいったりとか、これ避けていったりとかって、そういう部分があったんだけど、そういう意味で言うと学校のこうキャパがねすごく狭くなってしまってるなっていうふうに思います。で、いろいろしてはいけないことが事前に管理職や教育委員会からこう通知が来て、来るので、その枠の中でしか物事考えられなくなってきてしまってるっていう、そういう部分もありますね、はい。
今話ね、実は混混ざる混ざる混ざる、混在の混、混を大事にしていかないとね、要は教える側でもいろんな教え方があっていいんだよということと、学ぶ側もいろんな取り方があっていいんだよっていう、今しゃらくせえ言葉でダイバーシティなんていうわけでね、その違いを、共通性っていうか違いを認めるっていうか、そのみんなが違いを認めながらっていうのが SDGs なんつって国連がやりだしてるわけだけどね、基本的にはやっぱり各々の違いを各々が認めていくと、要はそこには非常ないい結果が出るんだけど、正直その一元的にこうあるべきだってやった方が楽なのさ。あれ考えりゃええね、習近平を C を徹底的にこうじゃなきゃダメだって弾圧してまでその方向じゃんね。プーチンだってそうだよね、トルコだって。だけど日本はああでもねこうでもねって勝手なこと言うけども、言うだけだよね日本人って。それはなんでそうなのかっていうことは、今実はお二人の話にね、日本人としての歴史が実は裏付けであるんだよね、最近俺あっちこっちでちょっと話してって、講演っていうところでしゃらくせえけど、話してって頼まれてあっちこっち行くんだけどね、日本人の歴史っていうのを考えるとね、アフリカの地で生まれた人類というものが、あれアフリカだからね、人類は、それがいつの間にか外に出始める。アフリカだよ、アフリカからヨーロッパに渡り、ヨーロッパを縦断だか横断だか、なんていうのが横断というのか縦断というのが、でそれで中国へ来て、そして韓国へ来て、朝鮮へ来て、そして海を渡って日本に来て、それまで何千年ってかかってるのかもしれんよ。でその時には言葉は違う、旅は歩いてくる、飛行機はないわけだから、でそんな時にいろんな動物に襲われる、夜あるいは他民族に襲われる、不安の要素ってやっぱり夜なんて怖くて怖くてしょうがなかったと思うんで、それがファーイーストという 極東と言われる地位まで来た、地理的には。怖い怖いの DNA が日本人。だから今のまさにコロナに対するみんなの態度を見りゃ、怖い怖い怖いって、報道もそうやるでしょ。だからやっぱり全然動きが小さくなっちゃう。で、まあそういう中で今戻るんだけど、教え方はその人それぞれあっていいし、あるいはその学校自体でもそのどうでもいいし、結果としてはいい子を育てりゃいいわけだ。いいことは何かって人の気持ちが分かる。お金儲けだけに走るようなことを教育しちゃいけないわけですよ。だからそういうことっていうのを考えた時にね、今の二人の話ってのはよく理解できるし、から教育委員会としてもいろんなことやっぱり考えなきゃいけない。なかなかね、教育委員会自体もね、結論を出すっていうことになるとね、結局責任かぶってまあみんなそこ行っちゃうんだけど、うん、もう、まあ、そこがやっぱりかったりなっていうのは正直あるんだよね。で、まあまあ、でもその根っていうものが大事に、それからもう一つね、さっき1位の句の中にね、春もたつっていう言葉が出てくる句があって、うんうんうん、俺は一つ好きな句があって、伊勢、じゃんごめん、焼き浜、三重のね、焼き浜栗、そこのね、焼き浜栗の、老舗のもう亡くなったんだけど、春ごたつ騙し続けて50年っていう句があるんだよ、うん、春ごたつ騙し続けて50年。奥さんと二人でね、要は冬の名残のこたつに入ってね、でふってこう考えた、潰れそうだったな、よくついてきてくれたな、だけど会社自体がなくなっちゃうぞっていうことは言えない、
うん、
だから大丈夫だ大丈夫だって奥さん分かってたかもしんない、春も経つ騙し続けて50年、騙された奥さんも分かってますよってニコって笑ってる情景が絵に浮かぶんだよ。だからそれがね、人の優しさ、思いやりで、さっきの意を認める、婚っていうのは意を認めることでしょ、
異なるを認める、
そう、意を、そう、そう、意を認める、異なるを認める、それはね、ちょっとしゃらくせえこと言ってんだけどね、俺最近若いやつに全問答やら、全問答みたいなの、2たすには4、2かける2を4で、その違いは何だってわざとやるわけで、結論としてはさ、2たす2は同じ種類の人たちが揃ってくると直線ができて楽じゃんね。ところが2かける2っていうことになると平面になるじゃんね、二次元になるわけじゃん。だからその広さが出るけど、そこにはいろんなやつが入ってくるから大変だよ。だけどその大変、お互いが理解し合って、そうしたらすごい直線とは違う結果がうんと出るじゃんね。で、それやっぱり哲学だもんね。で、その 2+2×2 の違いが分かるかっていうのは分かると人生分かってくるよね。だからまあそういうことを含めてね、お二人がやってきた、指導してきたってことは本当に価値あることをやってきたわけね。さあ、こっからもうご自由にお話ししていただきたいんだけど、うん、もうお二人の時間で、どっちがどっちってことなしに、どんどんどんどん話入ってきちゃって構わないわけだから、自分の生き方、今後の生き方、そこら辺からどうぞお願いします。
この番組に3年半前に出させていただきまして、その時にその年が私退職の年だったんですけれども、うん、その退職した直後にキッズスクールを立ち上げまして、3人の会員、小学生が3人、幼児さんが1人で3人の会員だったのが、この収録をした時に20人に増えてたんです。ちょうど一緒にやった日に2人のお子さんが体験して、そのお子さんが入ってくれて20人になったんですね、うん、でそれが1年経って40人になりまして、はい、教室ももう一つ作る要望がありまして、作りまして、今幼児さんから中学生まで75人のお子さんと勉強してるんですが、うん、そのうちの3割から4割が特別支援系の子なんです。はい。でもその子たちというか、もちろん勉強が好きでない子たちだったはずなんですが、丁寧にやって自分が一生懸命やってる時に褒められると、うんうん、非常にその気になる、やる気になるんですね。
楽しいですもんね。
そうなんです。楽 楽しくなかったらやらない。で、もちろん私現場に38年間いたわけですけども、やっぱり勉強って楽しいもので、うん、勉強って好きにならなかったら大人になったってね、意味ないと思いますので、やっぱり楽しさを追求しながら勉強を一緒にやれる。だから、なんて言うでしょうか、先生方にはよく言って、現職の時に言ってたのが、先生、どんなに下手な授業でも楽しそうに やってくださいね、
うんうんうんうん、
楽しかったら子どもも楽しくなります、
うん、
で私も今とにかく気をつけてることは、来た子どもたちにいらっしゃいって言って、で、あ、今日もこんな、もうできたねとかね、うん、もうやれるようになったんだとか、すごいなって、まあ、驚いたり褒めたり、本当にそういった中で今75人の子たちと接してるんですけども、高山先生のところも
私ものところはですね、3年ちょっと前にこの寺方たちに呼ばれた時はまだ影も形もなくて、教室をこう建ててるところだったんですよ。
やることは決めてたんですね。
そう、うん、で立ててるところで、その呼ばれた年の11月7日が開校記念日で、
うん、
で、最初に、まあ、チラシとか、まあ、人づてで集まった子たちが6人、
うん、
で、1年経って23人になりました。でそこからコロナになっていくんですよ。でもですね、さらに1年経って28人になりました、
うん、
で今年で3年目、まだずっとコロナ続いてるんですが、今34人の教室になりました、うん、で一番こう大事にしてることは、すみません楽しいっていうことです、うん、私、まあ、それに通ずると思うんですけども、まあ、1ミリの進歩もこう認めて褒めていくっていう、うん、褒めるっていうことをすごく大事にしていて、例えば11月に体験学習に来た小学校5年生の女の子、もう親から連れられてきて、見るからに学習塾は行きたくないんだよなっていう雰囲気を
塾という形になるわけ。
そうですね、
学習塾です。
学習塾という形になる、
は
い、
そうですね。
でそれは小学校の場合には全教科、
国語と算数と英語、はい、
ああで中学生は、は
い、中学生も、まあ、国語と数学と英語、英語、
はい、ああ、はいはいはい、
幼児さんも、
はい、はい、
今小学校英語
は、はい、はい、
でごめん、
で、うん、まあ、学習塾行きたくないんだよなっていう雰囲気でこう来ました。で、まあ、私たちのエースプリントっていうのが国語2枚、はい、算数2枚あるんですが、それ見て、国語からやっつけてしまおうって言って取り組み始めたんですよ。だからその鉛筆を持って、うん、もう名前書いた瞬間に、うん、あ、鉛筆の持ち方いいね、
おお、
丸つけてもね、で、国太く字が書けてるね、うん、とってもいいよ、あ、左でちゃんと添えてるじゃない、
紙にね、
いいね、でこれどんどんこうやって丸つけていくんです、うん、そうするとだんだんこう姿勢が良くなってきて、うん、その女の子の表情がどんどんどんどん柔らかくなっていくんです、うん、で体験学習が終わった時に、ここなら楽しく勉強ができそうだなって言って入ってくれるんです、でやっぱ褒めて伸ばすっていうのはこう教えることのすごい基本だなっていうふうに思いますね、はい、まあ、そういう楽しいエピソード体験をこう積みながら今やっていますね、はい、
できない計算問題なんかでもできない問題ってありますよね、はい、当然のことながら できない問題も、筆算もここはできてる、ここはできてる、ここもできてる、ここもできてる、あ、この繰り上がりだけできれば全部できたよねっていう丸をもう分解して分解してつけるようにしてるんです、うん、
丁寧に年頃なんですね、
はい、あ、でもただ罰をつけられちゃうのとはちょっと違うかな、うん、
あ、
一つ一つ
合ってるか合ってないかってことじゃないと、ね、勉強というのを、ね、今日今、はい、持ってきてくださいました、
うん、
わあ、すごい、今のそのプリントに、うん、一番最初に名前を書く欄があって、うん、その後にね、うん、質問と答えを書く欄があるんですけど、うん、 まあ本当にその名前一字一字に丸が来てる、日付にまで丸をもらえるんですか、
う
ん、
そうです、では1枚のプリントに大きな花丸一つだけ書いてぐるぐるぐるじゃないです、たくさん褒められた感じにもなるし、まあ、実際そうやって褒めてるんですけどね、
今ね、今日も今高山先生がその普段やってるというプリントを持ってきてくれて、はい、とても丁寧ですという注意書きがあって、うん、一つずつ数字に一つずつ名前のひらがなに一つずつ漢字に一つずつ丸がついてんだけどね、そこで今例題として、安い品物あるいは音で読むと安心安全の安という字を書きなさいってこういう設問なんだよねきっと。おいちょっとしゃらくせえこと、安心を安心って書いたらペケなのかね。
読み方ですか。
小学生ではペケとはすごいねって私たちは褒めますね。
偉い偉い。そうそうそう。そりゃすごい。俺何を言ったかってな、TJ なんか覚えてねえで、俺何度も説明したんだ。安心っていうのは訓読みで安心なんだけど、安心と読むとは要は看護から来て、要は精神の安寧さも求めた時には安心なんだよね。要は仏教の世界じゃ安心じゃねえ、安心なんだよね。だからそういう時にね、自然と自然だよ。自然っていうのは人間は別世界にいる他のものを自然と呼ぶ。自分がその中で溶け込んじゃうと自然とこういう、つまりそんなことをなぜやるかって言ったら精神論なんだよね。落ち着いた気持ちでいろんなところに目向けなさいっていうことなんだよね。で今ね俺いきなりの質問したんだよね。安心を安心とやったらダメか、見事な答えしてくれたよね先生が今。だからそれはね、そこに預けた親の安心につながるんでね。だからその今ふざけてんなと思う、学校がね文科省が言ってんだけどね、安心って学びを保障する学校、学校は安心っていちいち言われたかねえわと思って学校なんて安心で当たり前だよとんだこと、いちいち安心でって何を言うの、安心じゃないって何を言うの。だからまあ例えば、池田小学校のなんだかたくまっちゅうのが切りかかってきて、あんなものは何十年何百年に一遍だ、それから転んで怪我しちゃった、でもそれも一つの体験だよ、学校の中で転んでなんて。で確かにね、脅しがあったりね、いじめがあったりって、それはね先生方がね気づかねえ先生方がありだって俺簡単に思っちゃうんだよね。気づくもんで生徒が自殺するって言うでしょ、自殺の兆候なんてあるよ、 100% あるよ、気づかないだけだよ。だからそれはその学校はね、歌い文句で安心で学びが保障できるなんていう言葉に出てくること自体がもうすでに負けてんだって俺は思うだよね。どうその辺、
これは学校教育に突きつけられた本当に課題だと思いますし、学校教育が本当に今がんじがらめになっちゃってるんじゃないかなって、
さっきの話だね、
はい、厳しい時代だなと思うんですよね。
親もね、
はい、
わけわかんないこと言ってくる親も正直いるんだよね。
私も高山先生も教頭職で終わったものですから、やっぱり
第一線だね、
はい、お電話いただくことで、まあいいことっていうのはそうですね20回に1回ぐらいありますかね。あとはやっぱり当然クレームですので、そういう中でどうしても学校が面積というでしょうか、自分たちの学校自体が身を守ろうとしちゃってる。でも本来学校って一番の主人公は子供がいるわけですので、子供にとってどうかっていうところを、私はだからやっぱりどの子も可能性があるっていうことを本当に前面にね出せる学校っていうのがいいなと思うんですけれども。
そうだよね、
はい、
そのためにみんなが努力しなきゃいけないんでね。ということは校長先生を筆頭にね、そこの学校に勤める職員がさ、さっきの言った根を大事にしてさ、はい、先生方だって違うんだから、はい、そういう中でねやっぱりより良い成果、 結果。それは一朝一夕に出るもんではないわけだから、何十年先にしか出ないわけだから、教育なんていうのは。だからそこを見越した普段の子供への接し方、話し方、授業の仕方、ありとあらゆるものが教育、教え育むから、教え育てるというところへつながっていかなきゃいけないって本当に思うんだよね。まあ俺が勝手に喋り始めたけど、お願いします、どうぞ。
子供をよく見るっていうことについて言うと、私はあるレストランの話をこう思い出すんですよ。最近売り上げが落ちてきた、レストランのその店長さんが、ベルをなくそうと、注文の時の、
はい、テーブルごとに
あるベル、テーブルごとにあるベルをなくそうっていうふうに、決心をして従業員に言ったら大反対に遭うわけです。いや、それちょっと不便だ、だけどそれを断行したら売り上げが落ちてきたのが売り上げが2倍になったと、でそれは結局ベルがなくなっちゃったので、従業員のいる人たちはお客さんが食事してて顔を上げたら、あ、なんかオーダーがあるんじゃないかっていうふうによく見るようになった、あるいはコーヒー出すタイミングはいつがいいんだろうかっていうふうでよく見るようになった。それで売り上げが伸びていくっていうふうな形になっていくんだけど、学校もまさにそうで、今たっちゃんがそのいじめなんか絶対見つかるっていうふうな話だったんですが、私はちょっと苦い経験があって、子供の日記から分かってきたんだけど、ただよくよく振り返ってみると、その子供の机と机の間が3センチこう離されてたんですよ。その3センチの隙間に気づくことができるかどうか、ね、あるいは昼休みに一人ぼっちで遊んでないかとかね、掃除の時に運ばれない机がないかどうかとか、陰で悪口言われてないかどうかっていう風なのに気づける、そういう教師でありたいし、そういうのを見つける術っていうかね、そういったものをしっかり身につけていくっていうのがすごい大事じゃないかなっていうふうに思いますね。
そうだね、全てはそれだもんね、そこに帰結しちゃうし、それが原点だもんね。
察するっていうでしょうかね、そこのところが、私たちもやっぱり失敗いっぱいしてみて、あ、ここなんでこんなこと気づかなかったんだろう。だからそういう意味で若い先生方がやっぱり気づかないことあったら、その時にすぐに対応するようなね、炎上しないうちにやれるような力っていうのも身につけさせてあげたいし、察する文化というでしょうか、察する人にやっぱりなっていきたいな。よく立山がね、情のお話をしてくださるんですけども、人間ってフェイストゥフェイスで向き合ってるものだから、コロナの時代だといえども、やっぱり目を見て、目、私たちがよく指導されたことが、先生褒めてるけども目は笑ってないよって。
子供の方が見抜くんですよね。
そうそれはね、心からやっぱり褒めるっていうのは、心から思わなかったら目は笑わないんですよね。そういったことも含めて、なんかやっぱ人間性というか、人間自体をこう確かなものにしていく。そのためには人と会わなきゃいけないし、本も読まなきゃいけないし、だけど今の忙しい先生方が本を読む時間だったり、人と会う時間がどれだけ確保されてるかな。だから私は教頭時代も自分はどんどん帰るようにしてたんですけど、早くみんな帰れと、そういうふうにしないと、帰れば何かが生まれますので、早く帰ったら勉強するかもしれないし、趣味をやるかもしれないし、そういう中でまた新しいものが生まれてくるような気がするんですけどね。
先生方のその時間外労働、ついこの間も発表されてましたけど、これ昼間働いてる時間じゃないのっていうような時間ですよね。
そうですね、特に中学は本当に書けないっていう方々もいっぱいいますので。
時間外の、
はい、小学校でもそうですね、
今はどうか分かんないんですけど、成績処理までに締め切りがあった時に、それまでのやっぱり仕事術もあるんですけれども遅くなっちゃう。だから私たちから思うと、そんな無駄な仕事の仕方ってあると思うんですけども、授業の時に丸付け、一緒にその子によかったねって丸付けていけばいいのに、全部ノートもテストも全部回収して後になってやると、その場で褒めてもらった方がよっぽどいいはずなんだけども、その場で丸付け、その場で処理した方が、その場所 にやっていかないと24時間の時間の使い方もね、難しくなってくるのかなと思うんですけども、
やっぱりなんでその忙しい忙しいっていうのか、それも俺わかんないけどさ、そこはわかんないで、忙しいの意味が、うん、そんなに忙しいのかな、今普通のね、要はね、先生言うには別に帰りゃいいじゃんと思うで、あるいはね、残ってね、やるなら残ってやるべき仕事があるんだろうか、それは残ってやりゃいいと思うでよ、それを忙しいっていう言葉でね、あ、全部一緒にすんなって俺思っちゃうけどさ、だから帰れる時だってあるはずで、そういうこと言えば、で働き方改革っていうじゃんね、働き、あれ時間のことだけ言ってるような気がするんだよね、働き方改革って。もうそうじゃねえだろって、働き方改革ってのは要は現場の意見がどう吸い上げられるかとかさ、ただ上司がそんだけの能力があるかとかさ、つまりみんなで共同してこの学校作っていくよって、子供の教育をするよっていうことが働き方改革で、時間のことを言ってたってそんなものな、絶対解決しねえよと思っちゃうけどね、どう、その時間、
おっしゃる通りだと思います、時間のことだ、要は公務員の場合はいわゆる残業はないわけですよね、調整手当っていう形でやってるわけなんですけども、じゃあ時間内できっちりやれてる、成果を上げてる方が本当はよっぽどいいはずなんですよね、生産性としても、で子供にも幸せを与えることができると思うんだけど、一生懸命やってる先生の方が、一生懸命というか時間を使ってる先生で、この仕事は残業する必要ないだろうっていうか、遅くまでやる必要ないだろうっていう仕事がいくつもある。
もう一個で今ふっと思い出したけどね、はい、なんか公務員ってね、公務員の先生ってね、直行直帰ってのは許されてないんだってね。例えば出張するでしょ、だから一旦会社ってか、その学校行って、あるいは市役所行って、それから出張して終わったら帰ってきて報告して帰るっていうの、バカなこと言ってんじゃねえよと思っちゃうんだけどね。そんなの直行直帰でなきゃ、とっても時間の余裕なんか生まれないよ。現場に何時まで行くったら、現場に何時まで、で3時なら3時の終わったら終わりましたって電話一本入れて、このまま帰ります。でそれはまとめるのに今度時間かかるしね、報告書出さなきゃいけないだからね、何でもそのままやりっぱなしじゃねえだからさ、だからそこのところの、その働き方改革っていうのを時間で言えば、そんなことは改革できんじゃないのって思うんだけど、やっぱそんなことあった現場の時。
原則はそうでしたけども、多分スキムスもそうだと思うんですけど、管理職サイドでそこは工夫ができ
できて、
もう電話で連絡してきた、お疲れ様って言って気をつけてね、
その人の裁量になってたってことある、でそれは買ってやつもいるね、石垣直角みたいなやつがねABCABC って必ず行くやつがいるだよ、
あるいはじゃあちょっと外で遊んでるね、近くの子供たちの様子見ながら帰ってとかね、そうやって工夫、現場の知恵の工夫はありましたね。
それがないとさ、心の余裕が出ないじゃんね。ねえ。それでどう、今度それから今後の話だよ、今度。これからの生き方、もうあと10年は頑張れると思うけどもさ、いや結構ね、74、5になると大変だよ。体も大変。俺は大変だと思わないけどさ、目が大変だもん。見えない。読めない。何かあるんだよ。出てくるんだよ、必ず。
私、今、2つの教室持ってまして、月曜日から金曜日までが静岡の安西っていうところで、で、土曜日と日曜日、朝、 朝学習を清水の教室でやってるんですね。で月月火水木金金というか休みがないんですね。休みがなくやっているんだけども、そんなに疲れてはいないんですよ。毎日が充実してるから、あの現職の時よりもひょっとしたら忙しいのかもしれないんですけども、でもあの充実感はいっぱいなんですね。
ストレスフリーで。
そうなんです。
エネルギー出ちゃってるんですね。
ストレスフリー、あの申し訳ないぐらいストレスフリーなんですが、これあの退職する時に教育委員会のお世話にはならないと。もう
そうそう、
は
い、誰ともそうだ、
はい、自分の好きな教材とか自分の、
あ
の、はい、あの今までのしがらみを切って、うんうん、あのこの教材だったら子供に力がつくっていうようなことを考えながらやってるわけなもんですから、うんうん、そういう意味でのストレスもないんですね。ただやっぱりもっと自分を豊かにするための勉強はまだまだ必要だなと思います、うん、はい。
それはもういくつになっても、
はい、
それを忘れちゃうとね、あの心の成長がないやね、うん、あ体しぼんでいくだもんでさ、もう本当だよ、うん、だからまあその心の成長がいくつになってもできるからね、うん、自分の勉強ってのは絶対しなきゃダメだよね、うん、そう、
うん、おかげさまで退職の年に、100人一首の話をしてほしいっていうので、うんうん、五色百人一首ってずっと15年もやってるんですけども、
ごめん、はい、ラジオ聞いてる人に五色百人一首、はい、説明してください。
五色百人一首っていうのが100首ある小倉百人一首カルタを20枚ずつ 5つの色に分けるんですね。で5つの色に分けますと、相手と対戦するときに10枚10枚の札になりまして、で読んでも 2,3 分で1回戦が終わっちゃうわけね、うんうん、そうすると知らないうちに子どもたちはその狭い20枚を覚えちゃって、最終的には100首全部覚えちゃうぐらいになるんです。1年間やればそういった、あの五色百人一首ってあるんですけども、あの百人一首の話をしてほしいっていうラジオで、清水の FM で2年間やってまして、なんか好評だったかどうか分かんないですが、1年間で50首紹介して、2年目で50首紹介して、100首紹介したんですね、うん、で3年目は、2首ずつ対決させて1年間やって、3年終わって、これでラジオとはおしまいだなと思ったら、次の年は二十四節気、うんうん、72項についてお話をしてほしいっていうことになりまして、今
文化だ、
はい、
日本の
文化だから、やっぱり日本のこう古くからある大事な伝統っていうものをもう少し深めていきたいな、
あ今後のこととしてね、はい、あいいことだ。
高山先生はね今俳句やってるんです。
おいいねまた、
はい、さっき俳句の話してくれたのですごく共感したんですけど、うん、5月から俳句を、まあ、
自分は俳句学び始めたってこと。
そうなんです、まあ、今俳句ブームっていうこともあるんですが、うん、5月からやって、うん、いろんな大手の新聞、なんか産経新聞なら産経俳壇とかってあるんですよ、
はい、投稿する、
投稿したら見事乗っちゃいまして、俳壇デビューをしました。
なんていう句を、
ですね、赤とんぼ、うん、風を見る目の青見たり、
風を見る目の
青み、あ、まあ、青は色ブルーですね。
青み、
青み
たり、
たり、
うん、青みたり、
赤とんぼ、風を見る目の青みたりっていう、
難しいな。
まあ、うん、もう風はなんか見ることできないんだけど、まあ、赤とんぼね、あの目で風を感じて、そのとんぼの目に秋の青空がこう赤と青がこう対比するような、そんな感じの、多分選者が撮ってくれたと思うんですけど、
あ、そうか、は
い、でまあそれをきっかけにして、もう一つ、失意からね立ち直っていく、まあ、青年教師がいて、うん、その教師に一句プレゼントしたんです、うんうん、その句がですね、高き先ほど葉残りぬ冬の空、
もう一回、それはわかるわ。
わかりますか。高き先ほど葉残りの冬の空、これをプレゼントしたんです。で、この木もですね、高き先ほど葉っぱが残ってる木は何の木だと思いますか。
あれはなんだかな。なんだろう。
なんだろう。
なんだろう。葉っぱが残ってる。
あ、そう、そうですね。
落葉樹ってこと？
ですね。
そうですね。そうですね。もう。
柿。
ああ、柿もそう、柿もよく見ればそうかもしれませんね。これ私は桜の木を見てね、
うん、
読んだんですよ。で、やっぱ桜の木から桜の季語ってすごくたくさんあって、まあ桜は春は春らんまんで花がこうね咲き誇り、花が、うん、散ってけば散ったでそこにも情緒があるし、で花がなくて葉桜になれば木漏れ日ですごく緑が鮮やかになりますよね。で秋になると、紅葉ですよ。だけど冬の桜の木って意外と見向きされないんだけど、まあ俳句やって自然に親しむようになると、その冬の空で
1枚2枚
残ってるんですよ。まあそれを句をプレゼントしたすごく、彼は感激してくれ、そうそうなんですよ。
最後の一を見てるもんね。あのその
オーヘンリーでしたっけ。
さすが教養の最初のオーヘンリーの最後の一を、人の命を救ってるね。
そうですね、ある意味そうですよね。
そうだよ、
うん、
でやっぱ俳句ってやっぱ日本の文化の本当優れていて、そのさっき春ごたつっていう季語出てきましたけど、まあ、歳時記にはいっぱい季語が載っていて、それって日本人の自然観だったり人生観だったり、そういうのが蓄積されているものですよね、言葉一つとってもね。まあそういうのにこう退職し軸をやってこう触れる機会になって、杉山先生は旬をめでるだし、
同じ感じが、
ね、同じ感じに、うん、なんですよ、はい、
それこそもう時間がね、
はい、
もうちょうどあと1分あるかないかって言うんだけどさ、若い人に勇気ある勇気をつけさせる一言、最後に。
仕事は断らない。
お
いいですね。忙しい人ほど仕事を頼めっていうもんね、はい、
そうですね、
うん、どうでしょう。
行動のないところに成功も失敗もない。
あ、
何のない、
行動がないところ
、ああ、うん、おお思ったら
成功も失敗もない、そう、
とにかくやってみなきゃ、
やってみなきゃ、で成功したらおかげさまで皆様のおかげです、失敗したら、あ、失敗の原因が分かった、また一つ成功に近づけたなっていう風な感じ、
ね、失敗は成功のもと、成功は失敗のもとなんだよね。
うんうん、
素晴らしい一眼だった。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
NPO 法人子ども未来理事長の杉山博之さんと副理事長高山芳美さんにお付き合いいただきました。